初穂の祭り、ペンテコストの祭り、カリユオの祭り。ローマ数字1、初穂の祭りが表彰するのは、初穂としての復活したキリストが、彼の復活において私たちの享受を与える宴席であるということです。レビ23章10節、イスラエルの子たちに語って言いなさい。あなた方は私があなた方に与えようとしている地に入り、その収穫物を刈り取るとき、収穫物の初穂の束を祭司のところに持ってこなければならない。第一コリント15章20節、ところが今やキリストは死人の中から復活させられて、眠りについた人たちの初穂となられました。A、キリストは杉越の祭りの時に十字架につけられ、それから3日後、すなわち安息日の翌日に復活させられました。1、キリストの復活は初穂の祭りの成就であり、またその祭りの実際でもあります。2、キリストは死人の中から復活した最初の方であり、復活の初穂となりました。A、これは安息日の翌日、すなわち復活の日に神に捧げられた初穂の束によって予表されています。B、予表において収穫物の初穂は一本の穂ではなく、一束の穂でした。これは復活したキリストを予表するだけでなく、彼の復活の後に死人の中から復活させられた生徒たちをも予表しています。3、復活の初穂としてのキリストは死人の中から最初に生まれた方であり、それは彼が体の頭となるためでした。体の頭であるキリストはすでに復活させられているので、体である私たちをもまた復活させられます。レビ記第23章14節の予表が強調するのは、復活したキリストが天に昇り、彼の復活の中で全ての実を伴って、神の食物として神に捧げられ、まず神を満足させ、次に人の供給となって人を満足させたということです。1、復活の日の早朝、主は密かに昇天して、御父を満足させ、そして夕方、弟子たちのところへ登って来られました。ヨハネ20章17節、イエスは彼女に言われた、私に触ってはいけない、私はまだ父のところへ登っていないのだから、ただ私の兄弟たちのところへ行って、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神へ登ると彼らに言いなさい。2、彼の復活の新鮮さは、まず御父の享受のためでなければなりません。それは予表において収穫物の初穂がまず神にもたらされなったのと同じです。レビ23章14節、あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日まで、パンも煎り麦も新鮮な穂も食べてはならない。し、初穂の束をエホバの御前で揺り動かして受け入れられるようにしたことが表彰するのは、キリストが復活させられて、私たちが神の御前に義とされ、神によって受け入れられたということです。1、キリストの死は神の義なる要求を履行し、完全に満たしました。ですから私たちは彼の死を通して神によって義とされています。2、キリストの復活が証明しているのは、私たちのためにキリストの死が神の要求を満たしたということ、また私たちがキリストの死のゆえに神によって義とされているということ、私たちが復活した方である彼の中で神によって受け入れられるということです。キリストは復活した方として私たちの中にいて、私たちのために神によって義とされることができ、常に神に受け入れられる生活を生かし出してくださいます。D、初穂の祭りの初穂が神の享受のために神に捧げられた後、イスラエルの民はこの初穂を食べました。 1. これが象徴するのは、復活したキリストが彼の神聖さにおいて神に捧げられた後、彼の復活のすべての抱負をもって私たちの中へと分与されて、私たちの教授となるということです。2. キリストは復活の神聖さにおいて、まず御父に捧げられた後、初めて私たちの分け前となりました。3. ホ・フルートという言葉は、食べることを暗示しており、教授を示しています。初歩、ファーストフルーツという言葉は、復活したキリストが私たちによって食べられて、私たちの教授となることを示しています。4. 復活におけるキリストだけが私たちの命の供給となることができます。ヨハネ14章19節。もうしばらくすると、世の人はもはや私を見ない。しかし、あなた方は私を見る。私が生きるので、あなた方も生きるようになる。A、私たちの食べる分としてのキリストが何であるかのすべては、彼の復活と関係があります。B、初穂の祭りの予表によれば、私たちが享受しているもの、また私たちの中へと分与されつつあるものは、復活したキリストです。ローマ8章11節、そしてキリストがあなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方は、あなた方の中に住んでいる彼の霊を通して、あなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。ローマ数字2、ペンテコステの祭りは50日目の祭りでした。50日目とは安息日の翌日、すなわち揺り動かす捧げ物の束が、神に持って行かれた日から第7の安息日の翌日までを数えたものです。A、これが象徴するのは、キリストの復活の7倍の豊満が完全な豊満の領域に到達し、復活の証として完全な責任を担うということです。これは50の数で象徴されます。50は 10×5 からなり、10は豊満を表彰し、5は責任を表彰します。
B、新約でペンテコステの日に、三一の神の究極的完成、手順を経た三一の神の全てを含む命を与える複合の霊、すなわち三一の神の総合形が、キリストの体の代表である120人の弟子たちの上に注ぎ出されました。1. ペンテコステの祭りが初穂の祭りの50日後にあったことは、注ぎ出された霊が復活したキリストの豊富な産物の集大成であることを示しています。ガラテヤ3章14節。それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。2. エコノミー上の神の霊のそのような注ぎ出しの結果、キリストの体が無限の個人のキリストの拡造、拡大として生まれ、彼を宇宙的な団体のキリスト、すなわち手順を経て究極的に完成された三一の神と、彼の選ばれ贖われた民のミングリングとしました。それは最終的に新エルサレムにおいて究極的に完成します。第一コリント12章13節。なぜなら、私たちはユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、皆一つ霊の中で、一つ体の中へとバプテスマされ、皆一つ霊を飲むようにされたからです。C、ペンテコステの祭りが象徴するのは、新約の信者たちが注ぎ出された霊を、復活したキリストの豊富な産物の集大成として享受するということです。キリストの復活の豊富な産物は、 神の長子、命を与える霊、神の多くの子たち、神の新創造を含んでいます。D、紹介の算出はキリストの復活をもって始まりましたが、紹介の形成はペンテコステになって初めて生じました。1. ペンテコステの日に実際上はキリストご自身であるその霊はキリストの死体たちの上に注ぎ出されました。この死体たちは彼の復活を通して生み出されました。このようにして紹介は形成されました。使徒行伝2章32節、このイエスを神は復活させました。私たちは皆そのことの証人です。33節、彼は神の右に引き上げられ、御父から約束された聖霊を受けて、あなた方が見聞きしているものを注ぎ出されたのです。2. 紹介の形成は、二つの部分、ユダヤ人の部分と異邦人の部分からなっています。ペンテコステの祭りの日に、パン種を入れて焼いた二つのパンからなる、穀物の捧げ物を神に捧げたことは、紹介のこれら二つの部分を予表しており、それはエルサレムの生徒たちとコルネリオの家の生徒たちによって代表されています。ローマ数字3、カリーオの祭り、最後の祭りが象徴するのは、イスラエルが千年期において復興された旧創造を完全に享受するということです。この祭りは新天新地をもたらします。A、この祭りは来るべき千年期を象徴しています。それは競輪場の喜びに満ちた祝福であって、神のあがなわれた民が神と共に、神の旧創造における満ち満ちた期間にわたって享受するものです。B、レビ記第23章34節の7日間が表徴するのは、カリーヨの祭りが一つの全体的な期間にわたってあるということです。この期間は千年です。C、この予表によれば、千年期において毎日捧げ物が神に捧げられます。このことが表徴するのは、私たちの経験の中で、キリストは神の食物であり、神に捧げられて、神を満足させ、私たちと神が互いに安息を享受するということです。D、地の産物を集め終わった後、祭りを7日間守ることが象徴するのは、神が地上で得たいものを収穫した後に千年期が来るということです。1. 神は彼の永遠のご計画において、人に対して一つの目的を持っています。この目的は、一群れの人を生み出して、彼の表現とならせ、この表現が新エルサレムにおいて究極的に完成するということです。2. こういうわけで、神は四つの時代を用いて、旧創造の人に対して新創造の働きを行っています。四つの時代とは、父祖の時代、律法の時代、紹介の時代、千年王国の時代です。A、第四の時代、千年王国の時代には、神が最初の三つの時代に行ってきたことの、満ち満ちた収穫があります。ですから、千年王国は神にとっても、彼のあがなわれた人にとっても祭りです。B、千年期において、 神のあがなわれた人、紹介とイスラエルの王国を含むは、この祭りを享受します。E、カリヨの祭りは、取り入れの祭り、すなわち、収穫全体がもたらされる時の祭りでした。この祭りは、キリストであるすべてに対する豊かで満ち満ちた究極的な享受を象徴します。丸一、私たちはパン種のないパンの祭りからキリストを享受し始め、続けて初穂の祭りにおいて復活したキリストの抱負を享受し、最終的にキリストをカリヨの祭りとして究極的に享受します。丸二、作物を完全に収穫した後、ユダヤ人はカリヨの祭りを守って、神を礼拝し、収穫したものを享受しました。A、カリヨの祭りは、神が与えた予期地の収穫物を刈り取った時にもたれました。B、私たちにとって今日、この予期地の実際はその例です。フィリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。丸3、キリストは最終的に、すべてを含む命を与える霊として実際化されています。私たちの経験の中で、キリストの実際化としてのその霊は、予期地であり、神の満ち溢れる供給の源として、私たちに享受を与えます。A、カリヨの祭りは、神の民が神の御前で享受し、満足するための祭りでした。B、神が彼のために定めたすべての祭りの最後の祭りとして、カリヨの祭りは神の民が予期地の収穫時の豊富な産物を享受するためであり、彼らに満足を与えました。C、今日、カリヨの祭りの実際としてのキリストは、このような祭りであって、私たちに経験と享受を与えます。エペソ3章8節、すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり。アーメン。
経験1、キリストが私たちの違反のために十字架上で死に渡されたのは、神によって義とされ、受け入れられたキリストの復活の命によって、私たちが生きるためである。ローマ人への手紙第4章25節で、私たちはキリストが私たちの義とされる要因であることを見ます。イエスは私たちの違反のために渡され、私たちが義とされるために復活させられました。括弧ローマ4章25節。キリストは私たちの違反のゆえに渡され、十字架上で死なれました。これが意味するのは、キリストが私たちのために十字架上で渡され、神の義なる要求を完全に満たしたということです。キリストの死は神の義なる要求を履行し、完全に満たしたので、私たちは彼の死を通して神によって義とされています。ローマ人への手紙第4章25節は続けて、神は私たちが義とされるために死人の中から彼を復活させられたと言います。もしキリストが私たちのために捧げられたことで神が満足しなかったなら、どうして神は彼を死人の中から復活させることができたのでしょうか。神がキリストを復活させたことは、私たちのためにキリストが死なれたことで神が満足しており、私たちがキリストの死のゆえに神によって義とされていることの極 強力な証明です。今や神はキリストを通して私たちを受け入れることができます。中高生編、イエスはあなたの違反のために十字架上で死に渡されました。人は信じることでこの事実を受け入れることができます。あなたは信仰によってキリストの身代わりの死のゆえに義とされることができます。あなたが義とされ得るのは信仰によってキリストの十字架の死に預かることによります。それは決してあなたの良い働きによってではありません。神は天的な X 線のようであり、あなたの外側の行為だけでなく、内側の真の状態もすべて透視することができます。ですから、どんな罪も神の前で隠すことはできません。神の御前ですべての肉は罪人です。しかし、主に感謝します。主の身代わりの死を信仰によって受け取るとき、あなたは神の御前で義とされます。ハレルヤ。あなたは信仰による義人についてはっきりとした認識を持ってください。あなたは自分の良い行いによって義とされることは決してできません。自分の行いによって義とされようとする人は自分に頼っている人です。そして誰も自分の行いをもって義とされ得る人はおりません。あなたが義とされるのは信仰によって無代価に与えられます。ローマ3章22節、すなわち神の義はイエス・キリストの信仰を通して信じるすべての人にもたらされました。そこには何の差別もありません。23節、なぜならすべての人は罪を犯したので神の栄光に欠けており、24節、無代価で神の恵みによりキリストイエスにある贖いを通して義とされるからです。ここで一つの疑問があなたにあるかもしれません。良い行いによっては神に義とされないので、どんな悪いことをしてもいいのではないか。この質問に対する答えはこうです。あなたが神の御前で義とされるのは信仰によりあなたに与えられた無代価の賜物です。信仰によって義とされることであなたは滅びから免れました。さらに信仰による義人はあなたにキリストの復活の命を与えました。今あなたはこの神に義とされ受け入れられた命を与える霊であるキリストによって生きる必要があります。例えば、今まであなたは自分の頑張りや欲望によって勉強に励んでいました。主を信じ、義とされ、命を与える霊を受け入れたあなたは、キリストの復活の命に動機づけられて勉強に励んでください。あなたは次のように祈ることができます。おう、主イエスよ、私は今まで競争心を持って自分のために勉強していました。これはある意味で良いことです。しかし、主の命を受け入れた私は、主の証のために復活の命によって勉強することが神によって求められています。そのようにするとき、私は勉学の中で、キリストを知恵とし、忍耐力とし、暗記力として経験することができます。主に感謝します。私が主の中で、主と共に、主のために勉強できますように。アーメン。
経験丸に、聖霊で内側と外側が満たされることで、教会が産出されて形成された、今日教会を建造するために、私たちは聖霊で満たされる必要がある。キリストの復活を通して、私たち、キリストにある信者は生み出されて、キリストの体を構成する生ける死体となりました。教会の死体は、キリストの復活によって、キリストの復活をもって、 キリストの復活の中で生み出されました。生戒の三種はキリストの復活をもって始まりましたが、生戒の形成はペンテコステ、主の復活の50日後になって初めて生じました。ペンテコステの日に手順を経た分与する三一の神のすべてを含む霊としての聖霊が生戒の形成のために注ぎ出されました。復活の中でキリストは命を与える霊となられました。ペンテコステの日に実際上はキリストご自身であるその霊はキリストの死体たちの上に注ぎ出されました。この死体たちは彼の復活を通して生み出されました。このようにして生戒は形成されました。今やキリストには体があり、この体は彼の拡増、彼の拡大、彼の拡張、彼の広がりでさえあります。今日私たちはキリストの拡張の一部分です。あらゆる四方生戒はペンテコステの日に存在するに至ったキリストの宇宙的な拡張の小さな一部分です。最初の四つの祭りは一つのグループを形成し、大いなる意義を帯びています。この意義はキリストの死、キリストの復活、キリストの昇天、手順を経た三一の神の究極的に完成された霊を注ぎ出してキリストの体を生み出すことを含んでいます。キリストの体は無限の個人のキリストの拡大、拡増、拡張、広がりであり、宇宙的な団体のキリストへと至ります。在職青年編。キリストの体である生戒の三種はキリストの復活の日をもって始まりました。生戒の形成はペンテコステの日になって生じました。キリストの復活の日に命の息吹が弟子たちの中に入り、彼らは神の子供たち、キリストの兄弟たちとなりました。これが生戒三種の始まりです。その後ペンテコステの日にすべてを含む霊がキリストの兄弟たちの上に注ぎ出され、生戒は形成されました。ですから生戒の三種と形成はすべてを含む霊が命として人の内側に入ることと、力として信者たちの上に注がれることによります。ビジネスパーソンとしてあなたは聖霊で内側と外側が満たされるべきです。内側の聖霊の満たしは命と関係があり、あなたが知恵と喜びを持って生活するようにします。外側の聖霊の満たしは力と権威と関係があり、あなたが大胆に神の言葉を語るようにします。あなたはビジネスライフを主に捧げるべきです。あなたのビジネスライフは生戒献上のためであれば、主は必ずあなたのビジネスライフを祝福します。そしてビジネスライフにおいてあなたは聖霊で内側と外側が満たされることを経験するでしょう。聖霊の満たしがあればあるほど、あなたは生戒の三種と形成に預かり、生戒を献上することができます。例えばあなたはビジネス上のプライオリティ、優先順位をつけなければならないとき、あなたは主の皆を呼び、主と短い祈りをすることでキリストを知恵とすることを学んでください。人間の知恵は表面的に物事を取り扱いますが、キリストの知恵は様々な事柄を洞察し、理解力を持って判断することができます。ネヘミヤは平民であり、王に葡萄酒を給仕するものでした。ネヘミヤは彼の職場で、上司に質問されたとき、天の神に祈って答えました。あなたも主の皆を呼び、短く主に祈ることを通して、主の知恵の中で大胆に語ることを訓練してください。そうすればあなたは主の中で有能な社員になるでしょう。ネヘミヤ2章1節。王アルタシャスタの第20年、ニサンの月に、葡萄酒が王の前に出されたとき、私は葡萄酒を取って王に差し上げた。これまで私は彼の前で決して悲しんだことはなかった。2節。王は私に言った。あなたは病気でもないのになぜ悲しい顔をしているのか。きっと何か心に悲しみがあるに違いない。私は大いに怯えた。3節。そして王に言った。王がいつまでも生きられますように。私の父祖の墓のある場所、 その町が荒廃し、その城門が火で焼き尽くされたままであるのに、どうして悲しい顔をしないでおれるでしょうか。4節、王は私に、あなたは何を求めるのか、と言った。そこで私は天の神に祈った。5節、そして王に言った。もし王が良しとされ、あなたのしもべがあなたの前で好意を得ますなら、私をユダに、私の父祖の墓のある町に使わせて、それを再建させてください。さらにあなたがプライオリティを決定した後、大胆にそのことを語り、執行する必要があります。時には大勢の人の前でプレゼンテーションをする必要があるでしょう。あなたが主の知恵の中で決定したプライオリティを、主の権威をもって大胆に語るとき、あなたのプレゼンテーションがプロジェクトを前向きに前進させる大きな転換点となるでしょう。繰り返して言いますが、このようにビジネスライフにおいて、聖霊で内側と外側が満たされることを経験するために、あなたは自分自身を主に捧げ、あなたのビジネスライフを捧げてください。前述のネヘミヤ記2章3節のフットノートを読んでください。フットノート。ネヘミヤは紳士的な人であり、彼の機会を捉えて王に語りました。彼は平民、王のしもべでしたが、紳士的になって自らを進んで神に捧げ、エルサレムを建造することに関する負担を負いました。彼はまた紳士的になって彼の要求を王に知らせました。彼の紳士的であることは神に大いに用いられました。ネヘミヤは神を愛する人として交わりの中で神に祈って神に触れました。さらにネヘミヤは神に信頼し、神と一にさえなりました。その結果、彼は神の代行となりました。ネヘミヤには自己追求や自己の利益はありませんでした。彼は常に進んで自分の持っているものを民と国家のために犠牲にしました。諭評においてネヘミヤの紳士的であることは、彼の人の行為における美徳として、私たちの天然の能力、天然の才能、天然の美徳がキリストの十字架を経過し、復活の中へと究極的に完成された三一の神としてのその霊の中へともたらされ、神のエコノミーを成就することで、神にとって有用でなければならないことを見せています。祈り、おう主イエスよ、私は毎日、朝夕自分を主に捧げ、献身を更新します。私の本業はキリストと紹介です。私のビジネスは副業です。副業であっても、それが紹介建造のためであれば、神のエコノミーの原則に従って、ビジネスライフは祝福されます。主イエスよ、実際的な職場の生活で、キリストを私の知恵と喜びとし、私の大胆さとして、経験させてください。そのために毎日、すべてを含む霊、聖霊で私の内側と外側を満たしてください。私を今日のネヘミヤにしてください。主の御名の中で求めます。アーメン。